キップカンス姫スのポッドキャスト、アウェ
ー。これがさ、村上が言ってたのコスプレのね、村上が言ってたんだけど、これがすっげえ綺麗になるやつっていうのはアカペラの才能があるって、自分の中で勝手なルールがあるんだって。で、今すできるって言われて、で俺が鳴らしたの、今すいいねって言われて褒められたっていう、
じゃあやるよみたいな、
ということでございますね。さあ、というわけでございまして、今すのポッドキャストでございますけどね、まあとりあえずね、最近、まあ、ちょっと風邪もひいてるんですけどね、
はい、
ちょっとねやっぱ年だなと思ったんだけど、はい、10月の、まあ、これがいつオンエアされるかもう全然わかんないんだけど10月末に、
はい、
もうちょっと珍しいな俺、このなんていうこの 昨今、
はい、
2週間ぐらいみっちり入ってる予定が、
はい、
で
、はい、
とにかく、まあ、2週間みっちり予定入って普通なのかもしれないけど、普通の人は、
はい、
俺ほら本当にできるならそんなに働きたくないし、
いやそれはそうですね、できるだけ働かないで金を稼ぎたい、
稼ぎたいし、あのライブとかでもそうだけど、そこまでがむしゃらにツアーやりたいタイプでもない、
はい、
っていう感じじゃん、
はい、
そういうの良くないのかもしれないけど、うん、いやそれで2週間本当にずっとあんのよ、何かしらが、
はい、
人と会う、
はい、
打ち合わせする、
ラジオとか、
ラジオ、またはそのラジオに付随する
何かし
ら営業的なことを、
はい、
それと、はたまた新規開拓の、でもさ喋る仕事もさ、はい、もうさこれもう認めざるを得ないけど、俺もうただのバンドマンじゃないじゃん、もう完全にもう完全にラジオパーソナリティだから、普通の比重から考えても、
はい、
もうそっちの仕事もやっぱもう立て続け入ってるの。でゲストも決まった、嬉しいな、
はい、
で1日3カ所移動とか、でまあ普通有名芸能人の皆さんはね、はい、普通なのかもしれないけど、俺マネージャーもいないしさ、
はい、
一人でもう何もかもやるからさ、はい、もうしんどくて、
はい、
でもまあとりあえず決まってるからどんどんこなしていくじゃん、
はい、
まあありがたいことだよ、はい、だけど俺本当に思ったんだけど、ゲスト決めていただいてありがとうございます、
うん、
で面白いって言っていただいてありがとうございます、
はい、
でも私何の宣伝もないですと
現在私
現在俺それがもうさ、なんだこれと思って、
はい、
まあ、ありがたいよ、それで入ってさ、
はい、
あこの人面白いねって、じゃあいざね、
はい、
じゃあ自分がリリースした時に何か入れてあげようよってなってくれるから、
はい、
でも本当なんもないからどうしようと、もう本当に番組に準じてさ、
はい、
なんか変なポーズ一緒に決めたりとかさ、よくわかんないわけよ。うさぎのポーズみたいな、なんかあるじゃん、よく CM 行く前に、
はい、
なんとかみたいな、
まあ決まり、番組決まりの、
うん、そうそう、
はい、
こうたんちみたいなさ、なんかそれあんじゃん、
はいはい、それを
そういうのやってて、
はい、
なんか衝撃だったな俺、なんかいろんなことそんでずーっとやってたらちょっと風邪ひいて、それでそのまま治んないんだけどで、最後のダメ押しが、
はい、
高円寺の、はい、高円寺フェスの、
はい、
消防との、ドクリンゴのライブで、
はい、
6時間生放送やって、その後のライブだった、
はい。
このダメ押しは聞いたね。
声が全然出なかったっていうやつですか？
そう、初め全然大丈夫だった。あ、大丈夫だ、いつも通りだと思って。
はい、
そしたらやっぱ風邪だなって思ってたの、もうね、俺6時間番組やってる、
はい
時の残りの3時間ぐらいであれちょっとなんか変だな様子がと思ってたの、
うん、
大丈夫かなと思って行って、でも曲数少なくてよかったです、最後の曲だけ、
うん、
あれこれやべえみたいになっちゃって、
珍しいですね、
うん、めったないんだけどさやっちったと思ってちょっと反省したんだけど、うん、とはいえ仕事がいい具合に途切れないので、うん、そっから寝込んで 2,3 時寝てんだけど、また起きたらラジオでしょ、
はい、
でラジオで喋る、また帰ってくる、
うん、
で休もうと思ってもそこでまた、そのラジオに付随した仕事とかがあったりする、
うん、
あとバンド関係だったらバンド関係で今度来年のことも決めなきゃいけない、いろんな人に会わなきゃいけないっていうのが全部しわ寄せきちゃって、
うん、
今大変なね感じなんですけど、まあそんなこんなやりつつも、
はい、
僕頑張ってるよっていう話なんですけどね。
はい、知っております、
ね、それで映画もいっぱい見てるんですけど、相変わらず、で一本もうまさにあなたにおすすめしたい、
あなたっていうのは僕ですか。
はい。あの、まあ、マッドマックスで大興奮しましたよね。
しました。
素晴らしかったですよね、はい、もう これぞ映画だと思いましたね、はい、あなた、
これぞ映画です、
ね、しかもあんだけのお金をかけて、あんだけのバジェットをかけて、はい、あれだけ豪華な、ね、あの子供の遊びですよ、ある意味で。
いや、そうですね、男の子ってこんなことできるんだって思うっていう、
うん
うん、はい、男の子映画の最高。
そう、それでやっぱりさ、そのジョージ・ミラー監督のことがすごい好きになるから、やっぱりジョージ・ミラー監督のことをさ、はい、やっぱり調べるじゃん、うん、ジョージ・ミラー監督っていうのはマッドマックスも撮ってるし、
はい、
でマッドマックスの1っていうのはものすごい低予算で、
はい、
あのスタントとかもみんな体当たりでやってるから、はい、あれ死んだって噂があったんだよね。
あ、そうなん
です か。あの1の中で、あの見ればわかるんだけど、暴走族の頭がね、グキってね、
あ、演出じゃなくて
道路でグキってなるシーンなの。でこれで絶対死んだっていうことで、でそれを否定しなかったの、あの映画。それで観客動員も見込んだっていう。でも実際そのスタントマン本当たけてて、全然死んでないけど、死んでるように撮れちゃったの、偶然。
いい話、
いい話なの。それは本当にお金がないから、
はい、
みんなが捨て身でやったからっていう、はい、でまあそういうジョージ・ミラー監督ってやっぱりちょっと一本ネジが取れてるっていう。
そうですね、
人じゃん、
はい、
でこの人が真にネジが切れてると思うね、あのところは。あんなマッドマックスという映画を撮りながら、あの人は世界的大ヒットのベイブを撮っているってことな
の。そうですね、ベイブの人ですから ね。
マッドマックス撮った人間がベイブという可愛い豚の、ね、映画、俺見に行きましたよ、
はい、
まさかマッドマックスの監督なんて思わないし、
はい、
なん豚がさ、もう泣いたりしてさ、すげえ可愛いと、はい、もう豚飼いたくなったよ、
はい、
そんぐらい好きね、あのほのぼのとした動物映画ですよ、はい、で、あの動物映画プラス人間のね、
はい、
その要するに不愛想なさ、その羊飼いの おじいちゃんとその豚の変な友情もあって、すごいハートウォーミングな、
はい、
素晴らしい話じゃないですか、はい、で、俺さ、その振り切り方がさ、すごすぎない？
でもどっちも何かからの脱出というか、こう、
うん、
離れていくって話ですよ
ね。まあそうだね。ああ確かに、
はい、
あのいわゆる、逃亡する映画、
はい、
確かに、
はい、
あとその日常からジャンプする映画ではあることは確かになんだけど、 で、
ね、はい、
でもそれも無理やりのくっつけじゃん。
まあそうですね、
ある意味で。
はい、
でもさ、ほんとさ、だからそこのさ、その発想力って俺すごいなと思ったわけ、ほんとにね、うん、ですごいやっぱ映画をこう普通に見ててさ、あれこいつはちょっと頭おかしいっていう監督見っけたわけ、はい、これがピーター・ウィアーって人の、
ちょ
っとで、これピーター・ウィアーっていうのは俺みたいな宝島世代では結構宝島の中で話題になったから、必ず宝島少年が見てなきゃいけない必須の映画っていうのがあるんだよ、
はい、
それがピクニック・アット・ハンギング・ロックっていう映画で、これ一応ね、実話とされてるの。
それも初めましてですもん。
そう、
全然
知らない。ハンギングロックっていう岩がこう、うん、あの鎌倉にもあるじゃん、あの石切り岩みたいな、
はい、
岩がさ、天然でさ、こう重なり合ってさ、
はい、
こうなんか城壁みたいになっちゃってるみたいな、
はい、
そういうなんかその名所みたいなとこがある、
はい、
そこにピクニックにある、女子校の、名門女子校の女の子たちが何人かでピクニックに行く、
うん、
したら忽然とその美少女たちが消えてしまったっていう話なわけ、
はい、
でこれ実は元にしているって映画でも出てんだけど、はい、うん、でそのピーター・ウィアーって監督はその映画で何を言いたかったかっていうと、不思議だねってことなの、一言で言うと。だからこんなことありましたよ、不思議だねっていうだけの映画なの、
は
あ、でもそれがその美少女たちの撮り方が変わってるから、その美少女たちがその岩のね、間のね、
はい、
ところに吸い込まれるように消えていくんだよ、その岩の間に吸い込まれるように消えていくということが不思議じゃないようにとってるわけ。
不思議だねって言いたいのに、
うん、だからさ、要するにさ、この状況なら納得ですよね、この不思議っていう。だから最終的にその映画を一言で言うのは何なのって言ったら、不思議だねしかないんだよ。要するに中身ないから、それを淡々と撮ってるだけなのに、すげえ見た気になる。だからやっぱ力あるのよ、そのピーター・ウィアー。
まあ、マッドマックスも ストーリー全く説明できないですもん。
そうなの。
なんか、
だから俺ね、そこでオーストラリアの共通を見つけた気がしたの。はい、行って戻って帰った。ね、はい。行って戻るだけだよ、はい、で、これも不思議だね、だけなんですよ。はい、ピーター・ウェアも。で、ピーター・ウェアを、もうすごいんだけど、で、ピーター・ウェア特集っていうそのマニアックなケーブルでやってて、はい、それ見たときに、え、ピーター・ウェアと思って、うん。で、ピクニック・アット・ハンギング・ロックも見てたから、はい、またオンエアされたやつ見たわけ。はい、ああそうこうだよっつって、でやっぱり不思議なの見てて、映画が何も言ってないんだけど、すごいね、これコート見たら分かる、何もね、内容は全然進んでないのにお腹いっぱいなの、
それ見せきる
何かがあるんだよな、不思議なもんだよ。そんでそのピーター・ウィア監督も後にそのピクニック・アット・ハンギング・ロックで認められてハリウッドに招聘されて、ほんで刑事ジョン・ブック目撃者と、いまだにあの刑事物の中では結構名作って言われてる、刑事ドラマ撮ったりとか。で、ピーター・ウェアの過去の作品が見たいと思ったの。
はい、
で、過去の作品見たらもう、やっぱりネジが切れてるわけ。で、オーストラリアは車が好き。はい、で、デビュー作はキラーカーズ。やっぱ車が出てくるわけ、
はい。
で、キラーカーズっていうのを撮ってて、これも不思議な話で。
なんかすごいバカなタイトルってね、いいっすね。
隔離された村があって、その村、まあ、それよくある話だよ、はい。で、その村のに、なんかたまたま迷い込んじゃったその他の旅行者とかに、
はい、
あの目つぶし的な、ね、ものを与えて崖から落として、はい、要するに事故させる、
金銭を奪
う、それで金銭を奪うみたいな、そのよくある話だよ、ね、
はい、
でそのそういう映画なんだけど、それがねそういう映画だったはずなのに、そこで生き残った人間がなぜか市長に気に入られてこの村で暮らせっつって、
はい、
こう育てられていくわけ、まあ、面倒見てもらえる、
はい、
で君のことを僕は信用してるみたいな、
はい、
おかしな話じゃん、だって そいつの身内をさ、うん、崖から落としてるのにさ、その市長、うん、そいつのこと可愛がってんのよ、
うん、
でさ話がね別の方行っちゃうの、
うん、
その村がすごい隔離されてて、うん、なんか法律が合ってないようなもんで、
なるほど、
その市長がルールみたいな、でもその市長に反抗する若手の反抗期の若者たちがいるの、でその反抗期の若者たちはその崖から落とした車を改造してその市長のとこ襲い行くんだよ、まるでマッドマックスなのよ、これおもろいでしょ、この共通、この共通項、
そうですね、
でその次の作品っていうのもちょっと変わってる映画なんだけど、これもね面白いんだよ、
でもやっぱそのキラーカーズみたいなそういうセンスですよね、オーストラリア、
キラーカーズは多分放題なんだけど、
あ、そうなんですか、
うん、あのね、変わってんだよね、すげえ。そのピーター・ウィア監督ってさ、
はい、
そのピーター・ウィアもね、もっとびっくりするね、あのことがあるんだけど、
はい、
あれなの、最終的に、そういうピクニック・アット・ハンギング・ロック、ケージ・ジョン・ブックとかのキャリアを経て、
はい、
なんと今を生きるを撮ってるんですよ、
今を生きる、
要するにロバート・ウィリアムスの感動の教師もです、あの向こう版金八先生って言われてくる、そんな感動ものも撮ってるの、
やっぱどっちもできるよっていう
の、だからぶち切れてる分どっちも振り切れるんだろうな、とことんいくんじゃない、感動なら感動、バカならバカみたいな、俺さこれでものすごいそのオーストラリアの人にすげえ興味持ったよね、
うん、
面白いと思って、バンドも変じゃん、
バンド変、
ACDC、
ACDC ですからね、オーストラリアは、
古くはミッドナイトオイル、だからいろいろなバンドがいるし ね、
そうですね、
だからそうやって考えるとオーストラリアの人って面白いなって、オーストラリアの人と友達の人と喋れないかなと思うぐらいでもふっと思ったの、
はい、
でふっと思い出したら、
はい、
そうだと、俺が15の時にペッティングしたのはオーストラリア人だと思って、
なんですかその
話、だ俺もその遺伝子をちょっと受け継いで
いや受け継いでないですよそんなの全然
原宿のおこてんでね、はい、ちょっと出会って、
はい、
イラン人に絡まれてたんだよ、
はい、
その女の人が、うん、だからそれを助けたの俺と仲間たちで、
うん、
で俺たちと一緒にいなっつって、
いやでももっと悪いことをしてるじゃない
ですか、まあまあね、で英語で喋りながら拙い英語で喋りながら、でも高校出たてだからまだ結構こう、
あ、
なんとなく喋れんじゃん、ねえ不思議なもんだよ、半日ぐらい一緒にいると、
うん、
すげえ喋れるんだ、
へえ、
一緒です、 そんで、じゃあ俺たちと飲み行くかいなんつって、うん、で飲み行って、そんで私は今あの大阪で英語の教師をしてるけど東京に泊まっていますと、要約すると、はい、でどこ住んでんのさ、上北沢のお友達の家に、うん、お友達は旅行行ってます、私が泊まっていますっていうわけ。
あ、そうっす、チャンスですね、うん、
じゃあで飲んじゃって電車がもうなくなっちゃったの、はい、俺だけじゃないよ、俺と3人ぐらいいて、はい、じゃあ止めてくんないかと、うん、そしたら、なんかあなた襲ったりしないみたいなこと言われたら英語で、はい、で Yes みたいな。それであの上北沢の家行ってシャワーとかまで浴びさせてもらって知らない人の家で、はい、全く知らない人の家だよ、うん、
はい、
それでそのカレンって言うんだけど、カレン、じゃあベッドのお供は誰だいみたいな、冗談めかして言ったら、うん、You みたいな、で俺に言ってきてギャグっぽく、うん、Yeah みたいな。それで俺本当にそのベッドルームに行ったっていう。
登場人物全員しょうもないっすね
っていう話があるんですけど、じゃあそんで、まあそれはまああの筋にあの脇にそれた話だから、はい、まあいいんだけど、はい、また戻るね、オーストラリアの、
はい、
あのあのいい意味での変態監督たち、はい、で新しいの見っけて、
はい、ピーター・ウィアー以外、
ピーター・ウィアー以外、
はい、
であの新人で、
はい、
で今ねあの未体験ゾーンの映画たちっていう特集上映とかやってるの、うん、都内の映画館とかで、それでね去年かなに公開されてやっぱりね結構話題になったんだけど、放題がひどすぎるんだよね、うん、ゾンビマックス、怒りのデスゾンビ、もう完全に乗っかってるわけです、
はい、
ね、ね、マッドマックス4、怒りのデスロードに完全に乗っかってる、これ、はい、同じオーストラリアです、はい、で、まあ乗っかられてもしょうがないなっていう内容にはなってる、まずマッドマックスの初期が絶対好きなんだろうなと思われるアメリカンフットボールのヘッドボールあのヘあの、なんだっけ、ヘルメットをこう真っ黒に染め、
はい、
手作り感満載のこうそれでゾンビと戦うみたいなとこから始まるからシーンがでもこの映画がなめちゃいけないのはゾンビというルールの中で自分の好きなことやってんだけど、確かにマッドマックスの影響もあんだけど、はい、あのね俺この監督すごいなと思ったのはアイデアを、
はい、
例えばもうそれ1本でいいですよっていうことをやっちゃうんだよ全部、だから3本4本分の映画の
全部アイデアが全部凝縮しちゃう、
うん、まずゾンビがなぜか死んだけどはーって息から白い息が出てるなみたいな、うん、なんか蒸発してるみたいな、はい、息が出てるなみたいな、でそこはもうすぐ気づいたの、あれなんだこれって、はい、でこれ新しいゾンビルールかなと思うじゃん、はい、俺ゾンビ好きだから、したらこれがすげえんだけど、ゾンビが、要するに流星が降ってくるわけ、はい、簡単に言うと流星が降ってきました、これ聖書の予言にもあるんだけど、
はい、
その流星が降ってきたことによって、人間が全部ゾンビになっちゃう、
はい、
それで、すごいルールだなと思ったのは RH、ま、A 型の RH マイナス以外の人間は全部ゾンビ、
A 型は残れる、
うん、RH マイナスのね、はい、A 型はゾンビにならない、
はい、
で主人公は RH マイナスで家族を殺したという、殺しちゃうっていう、
はい、
もう苦いトラウマを持つ、で移動してる最中にいろんな人間が合流してくる、
はい、
そっからいろんなことが分かってくるんだけど、
うん、
要するにでガソリンがものすごい大事になるじゃん、移動する手段で、で、
はい、
なぜかその流星が落ちてみんながゾンビになった途端にガソリンが水になる、
は
い、これすごくない、発想としてガソリン全てがだから灯油とかそのいわゆる今までのエネルギー源になってるものが全て水になる、
お大変、
ね、これすごいでしょ、これでもだけでもすごいじゃん、なんとなぜゾンビがこうやって、ね、昼間でこうやってシャーって息を吐いてたかというと、うん、ゾンビの血がガソリンなの、だからゾンビを捕まえてゾンビの口の中に吸入器みたいなの入れて、うん、それでガソリンにするの、だから車が走ってて後ろにゾンビがいるわけよ、うん、
これずっとすごい、なるほど、
これもまたマッドマックス、
マッドマックスですね、
そうすごい発想でしょ、うん、だからパロディするんだけど新しくなってるわけ、
っていうかあのこのシーン撮りたい新しいルール考えちゃおうっていうことなんですよね、きっとね、
その通りなの、 俺もう、もうお前に結論言われちゃってみたいで今悔しいけど俺が言いたかったのあの映画本当にそうで、このシーンを撮るためにどう面白くするかってことで考えてるから、はい、話はねじ曲がってんだけどやっぱ面白くなってんのよ、うん、でその上、はい、そのじゃあとりあえずゾンビは無限にいいんだからガソリンは無限じゃん、うん、って思うでしょ。そこでちゃんと抑制効かすわけ。夜になるとゾンビのガソリンが効かなくなる。
逃げられなくな
る。うわっ、止まっちゃった。ここでまたトラブルが起きる。それで主人公の妹にあのを救い出さなきゃいけない、うん、同じ血液型だから、うん、その主人公の妹を助け出そうと思うんだけど、うん、妹はなぜか変な軍の施設みたいなのに入れられてて、うん、でこれももっとね予算があれば軍だぞ国が敵だぞって分かるんだけど、チープすぎて同じ軍団って思っちゃうぐらい
の街のギャング同士みたいな、うん、
そこも可愛いんだけど、そんでその妹が囚われてマッドサイエンティストみたいな変な頭の狂った科学者みたいなやつがいて、その科学者みたいなやつにいろいろな人体実験をされるんだけど、そのゾンビの血を無理やりそこの自分の血の中にこう入れられることによってゾンビと同化するというまた違う能力を持つ。でそのゾンビと同化した能力でその科学者に復讐したりするんだけど、はいはい、で最後の終わり方もいいんだよ、もう必ず続編作りますよって感じなんだけど、でもうあとはもう多くは言わないけど、これだけの内容がなんと、しかもだよ、その主人公と主人公の周りにいる人間たちのバックボーンというのがあるんだよ、
はい、
なぜその周りの人間がゾンビになって自分が一人になったかっていうバックボーンも全部表してくれた上で、なんとこの映画1時間半です。
トラさんと一緒。
すごい。この要素で1時間半。ありえないと思う。
いいですね、テンポが。
うん、ちょっとね、皆さん、ちょっとね、あのスキップカーズ以外のポッドキャストを聞いてる方は、ぜひともこのゾンビマックスね、見ていただきたいと思います。まあ、そんなわけでございましてですね、次回はちょっとゲストをね、ちょっと呼ぼうかなと思ってます。はい、そちらの方もお楽しみでございます。スキップカーズ以外のポッドキャスト、また来週ですよ。